FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の美光製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日お越しいただいているのは有限会社マハエ代表取締役、横山源太さんです。おはようございます。
おはようございます。
横山さん、マハエというのはひらがなで書いてありますね。
はい。
今日着てらっしゃる実はシャツも制服ということでしょうか。
そうなんです。
まあ、襟のついたシャツなんですが、はい、ひらがなでマハエと胸のところに書いてあります。
はい。
これはどういった意味なんですか。
これ漢字で書きますとね、うん、真南風、真の南風って書いて、うん、まあ、沖縄とかその南方の方の言葉なんですけれども、まあ一つ言われていることが、南の方から吹いてくる幸せは運んでくる風なんてね、そんなこと言われたりします。
お、
風の名前ですね。風の名前、
あの東風をこちと呼んだりとか、はい、南風をハエと呼んだりしますけど、それに真という字がついてマハエ、はい、幸せを運んでくる。
そうなんですよ。
うわ、そう考えて聞いていると、今吹くこの暑い嫌な風も急にいい風に思えてきますね。
そうですね。まあ暑いですけどね。
そして、右袖にはとてもいい笑顔の顔が書いてありますね。ちょっとコアラちゃんみたいな可愛い顔なんですけど、これは
私の顔です。
社長の顔を腕につけて。
そう、私が書いた私の顔。
あ、自分で書いたんですか。はい、で背中にですね、はい、大きな文字で出会いに感謝とこう墨で書いたような文字が。
はい。これはもともとね、私はこれポロシャツなんですけどね、
はい、
うちの社員はね T シャツなんですよ。社員っていうか、まあ事務以外の人間は、海外の人間は T シャツなんですけど、うん、黒だったもんですから、はい、ラーメン屋と間違えられたみたいなね。介護の会社なんだけど。
そっか、黒い T シャツでそれ書いてあったらラーメン屋さんかなと思われちゃって、
は
い、
で今はねもう黒は1年目だけで、うん、色がね、色赤とか青とか黄色とか選べるんです。
あ、
これもちょっと ね楽しみながらやってもらってる感じです ね
今介護って話がありました、はい、される方の身になってもカラフルでいろんな色があった方が楽しめそうですね。
そうみたいなんですよ。これは想定してなかったんですけどね、うん、あの青いお兄さんとかね、あの黄色いお姉さんとか ね、
いいですね。
そんな風に言われることもあるみたいですよ。
はい、さあその介護ということなんですが、マハエという有限会社はどんなお仕事をしてらっしゃるんでしょうか。
はい、いろいろあるんですけどね、
自分で見ないと分かんないくらい。
気がついたらだいぶ増えてきたもんですから、はい、一番初めはそのケアマネージャーの居宅介護支援事業所っていうのから始まって、
はい、
今はデイサービス、ショートステイ、有料老人ホーム、うん、などなどなどです。全部行った方がいいですか。
いや、すごいですね。にしろやと10人以上の高齢者介護サービス施設と、それから介護の学校っていうのもあるんですか。
そうそう、介護職員の皆さんを養成するような、
うん、
そういう勉強してるところです、う
ん、そして人材紹介事業、
はい、
それから、高齢者向けの配食サービス、
はい、
お弁当を持ってってくださったりするってことですね。
はい、
あ、じゃあ、介護とか福祉全般っていう感じのお仕事ですかね。
気づいたらそんなってね、なんかだんだん増えてきました。
あ、最初からそういうつもりじゃなかったんですか。
ね、もうね、なくて、
ええ、
これも必要だ、あれも必要だなんて思ったら、だからそれこそその学校とか人材なんていうのも、うん、今の建物を作った時に、これからもう本当に人が足りなくなるという時に、うんうん、足りなくなるんだったら自分のところでね、自分のところで要請をして働いてもらったらいいじゃないかとか、
うんうん、
あとは人材なんかも人材を集めて紹介していく仕事をしながら自分たちの会社のところへ人を供給していければなんて、そんなこといろいろ考えて、自然になんか増えていっちゃってましたね。
なるほどね。もともと、平成10年の4月に法人化なさってるんですね、
はい、
ということは20年以上が経ちました。
そうなんですよ、もう古いんですよ。
でも横山さん若く見えるんですけど。
若く見えますか。
はい、
私は42歳なんですけど、まあ、その法人を設立した時にはいなかったんです。私は
そうなんですね。ですびっくりしました。はい、じゃあ途中からってことですか。
そうです、そこから3年後ぐらいかな、
うん、あ、それでも3年後、
ね、はい、
お若い時期ですよね。
そうですね、25から
まだだって介護の世界なんて随分と離れた世界だったんじゃないですか、感覚としては。
そう、もともと介護の仕事しようなんて思ってなかったので、たまたまそういう環境にあって、うん、まあ面白そうだと思いましたよね。
へえ、今でこそね、こうやって介護のお仕事っていうことに皆さんも理解もありますし、また介護保険料っていうのも払ってますっていうのでね、身に皆さん染みながら感じてらっしゃるんじゃないかと思いますけれど、まあ、当時まだその政府がそのいろんなね、こういうような法律定めたりとか設備を始めるって言った時っていうのはあまりまだまだよくわからない状態でしたよね。
そうですね、うん、本当に僕デイサービス初めから所長だったんですけど、うん、で経験がないからその勉強しなきゃいけないと思って、うん、本屋さんにそのデイサービス関係の本を買いに行こうと思って行ったんだけれどもないんですよ、本が。今でもそれ戸田書店なんか行くと
すごいそれずら
ーっぱい並んでるけど、うん、なくてそういう本が、あらあら困ったなと思いましたよ、あの頃は。
じゃあ本当に一つずつやりながら勉強をずっとこうしながら増やして必要なものを増やしていった。
本当です。
じゃあ、こういうことをね聞くと難しいかもしれません、核になってる部分っていうのはどこになるんですかね。
核ですか。
はい、
核がないのかな。
全部、
いや全部です、全部なんだけれども、うんうん、まあ、とにかくね、うちの会社の理念っていうか目指しているところは何かっていうと、はい、介護医療その他付随する事業を通じて、うん、長いこと生きてきたその高齢者の方たちが長生きしちゃったけどまあまあ良かったなって、なんかそんな風になんとなく感じられる、そんな社会を作っていくことってこんななんですよ。もわっとしてるんですけどね。
あ、でもそれすごく大事ですよね。
あんまりガチガチしてるとね、疲れるじゃないですか。皆さんもね、こうしなきゃならん、ああしなきゃならんではなくて、なんとなく寄り添ってその人の気持ちになっていろんなことができるっていうのが本当の介護だと思ってるので、
うん、そうですね、うん、特別なこともなかったけれどもなんだか幸せだったねとかまあまあよかったねって言えたら一番幸せなことですよね。
そうなんですよ、そう思います。
そのためにじゃあこう気を配って目を配ってだんだんこう広がってきているってことなんですね。
で、
有限会社になっているということは、はい、今お話医療とかいろいろなお話が出てましたが、ご家族皆さん一緒にやってらっしゃる。
もともとね、もともとはそうだったんですけど、うん、まあ要は初めは居宅介護支援事業所ってケアマネ事業所しかなくって、うん、あんまりその活動ないって変ですけどその会社としての手をなしてなかったんですよね、うん、ただ法人格取らなきゃ介護保険のサービスできないから、うん、そんな形してるだけです。今は違いますけどね、今はもう本当に家族というかどっちか言うと私を中心とした幹部の人間がちゃんといて、うん、組織が作られてるっていうになってますけど、
うん、もう大勢の方たちが働いてらっしゃる、従業員数がサイトを見せていただくと135名となってますが、もう本当にじゃあ大家族ですね。
そうですね、たくさんいます。若い人もね、一番上は78くらいかな、
え
いるんですよ、
働いてらっしゃる方。
そう、
はい、
その方はね本当に素晴らしい方で、うん、私もいつもね向こう側へ行くまで、向こう側って要するに利用者さん側になるまで働いてくださいって言ってるんですけど、うん、その方はね一生懸命やってくださって今ね、うん、デイサービスの送迎車でね、
う
ん、通ってくるんですよ。
すごい、
送迎車に乗ってね
運ばれて
仕事しに来る。
でもそうしてもちゃんと役割を果たしていただける方なんですね。
本当です素晴らしい方です。
うーん、じゃあいい仲間にも恵まれてらっしゃるんですね。
そうですね、ありがたいことに。
うん、
そんなばっかでもないですけどね。
まあこれだけ人数いたらそりゃいろんな人がね、当然ながらね、はい、またそれに言ってみたらその大変なお仕事ですよね、うん、職場としてもね。
そうですね、
うん、
まあ、私よりやっぱ現場で働く人間が大変だろうなと思います。
うん、まあ、この横山さんが一体どんなお気持ちで始められていったのかというあたりはそれではこの次のコーナーで伺わせてください。
はい、
はい、FM ハイ日曜サロン、今日は有限会社マハエ代表取締役横山源太さんに伺っています。横山さんは、雫校の111期卒業なんですね。
はい、そうなんです。
やっぱりお勉強もできてスポーツもできてという好青年だったわけですかね。
そこまではね、なんとかまぐれで 本当にまぐれでね、もううちの両親もあの合格発表の日に、うん、あの落ちると思ってらっしゃるんですよ。落ちると思ってどんな言葉をかけようかって待って
そこまで
たまたま受かってて僕も間違って受かったんじゃないかと思いましたよねでも帰ってきて受かってたよなんて話になったらね、びっくりでしたよね。
そうですか。で実はお兄様がいらっしゃる、はいはい、で、お父様はお医者様でいらっしゃる、はい、というと後継ぎとして医者になろうとは思わなかったんですか。
思った時期もありましたけどね、さすがにやっぱりね勉強が得意じゃないですねあの妹もいるんですけどね、優秀な父と母と兄と妹に囲まれた私で一人だけねなんかちょっとね異分子がねそこに入っちゃってるような感じで
異色な存在だったんですね。
そうなんです。
ご家族の中でね、はい、でもその後それじゃどんな風にしようと思ってらしたんですか。
もう本当の話を言うとね、目的がなくて、うん、目的がなくて、うん、まあ静岡に入ったから大学も行くもんだろうと、
うん、
で医者はちょっと難しそうだから、まあ、東京行ってみたいななんて思って、うん、でもその要は自分の実力もわからないで受験勉強もしてるし、それこそでいい大学に行きたいななんて思ったけれども、うん、それも叶わず三流大学に、三流大学って知ってるけど、まあそういうね大学に入りました、
はい、
入ったんだけど、まあその目的がないって残念な話で、毎日本当に起きるタイミングはね、笑っていいと思うね、かかり出すタイミング
お昼まで寝ちゃうんですか。
そうなんです。それで学校のすぐ近くにね下宿してたもんだから、うん、それで学校行くと皆さん学食でご飯食べてるとでもうねあの代わりに出てもらったりとかして、バイトと麻雀とコンパとそんなの繰り返し、
まあ、毎日やって、それはそれは
すみません申し訳ないです。世の中の一生懸命頑張ってる皆さんには本当に申し訳ないです。
そんな
本当にはちゃめちゃなね、うん、学生の頃でした。
でもじゃあ大学出た後はどうしようってことも考えなきゃいけないわけですもんね。
なんかねいろいろ考えてたんですよ僕、うん、あの大学では法学部のね、地方自治学科っていうのに入ったんですけど、ただまあそんな勉強しませんでしたけど、ね、しませんでしたけど、
マージャンの勉強でね、
思ってることあるんですよ、
中国語の勉強
で、まあそんな遊びほけている私を見るに見かねて、うん、私の父親がお前ちょっとね外国でも行って外国でも見てこいという話になって、でアメリカにね留学したそうです。
それは乗ったんですね。
乗りました。面白そうだと思って自分でもなんとなくどうしたらいいんだろうかっていう感じもあったので、
うん、あそういう
行ってみたいと思って。
そういう人はね確かに出た方がいい感じはしますよね、うん、一度海外にね。どこいらしたんですか。
ね、カリフォルニアのサンタ、まあ、初めからサンタバーバラじゃないんですけどカリフォルニア行きました。
もう余計遊びたそうですね。
あったかいとこ行きたいなと思ってあの逆にほら東海岸っていうのはさ、うん、寒いじゃないですか。
きっちり勉強しないとなんかね、
寒いとこ行きたくないなと
雪降るようなところにはまた遊べるとこ選んじゃいましたね。
そうなんですよ。いや楽しかったな
勉強したんですか。
しましたよ初めの頃は、はい。
いや
本当にでもねその向こう行くと英語から英語の勉強するんですよまずね。でカレッジに進学して、はい、それから学校の授業の中に英語って授業があるんですよ。これアメリカ人も一緒に、はい、受けるんですよね、うん、国語ですね言ってみる。
そうですね向こうのね。
で、はい、それと僕はその一応ねちょっとだけ夢って言うんじゃないですけど海が好きなので、うん、そのマリンバイオロジーっていうね、うんうん、あの海のなんか生物学っていうのをやりたいなと思っていて、で理系の科目を選択したんですよ。そうすると物理とかね科学とか数学もそうですけど、そういうのをね英語でやるんですよ。
難しい。
日本語でも分かんないのに
専門用語難しいんですよね。
本当ですよ、
まあ、科学式一つでも分かんないですもんね。
それで挫折しましたね間違いなくね。
え挫折しちゃったらどうするんですかアメリカで。
しばらくね、ちょっと身を隠してたんですけど、まあビザはねちゃんと継続しながらですけど、はい、日本食レストランでね、バイトしてました。
またバイトをするためにそこに行ったってことですか。
あそうですそうです。まあ、向こうで行くと学生は大体ね、日本人学生は日本食レストランで働くことが多いんですけど、まあそこに楽しい方々がいて、
うん、
で。毎晩酒を飲んで楽しい毎日でした
カリフォルニアロールを巻いて。
そうなんですよ。そうでも向こうは、まあ、寿司って言ったってね、ごめんなさいね寿司職人の皆さんって感じで、本当にもうそこにバイトに入った次の日から握り寿司もやらなきゃいけないぐらいな勢いなので 巻物が主ですけどね、巻物主で、でお客さんのほとんどは 98% ぐらいはねアメリカ人なんですよ、アメリカ人、外国人なんですね。でその方々にこちら寿司シェフとしてね、対応するんですね、そうするとまあまあ当然喋ることも英語じゃないですか、はい、日本人って英会話があんまり得意じゃないって言うんだけど、酒飲んじゃこっちのもんっていうと、あとはねちょっとね偉そうな立場になるとね喋れるんですよあのいつもほら控えめでしょ日本人って、そうするとしっかり喋んなきゃいけないとかってなるんだけど、僕はもうね寿司シェフっていうのはお客さんより立場が上なので、そんなことじゃ失礼ですけどね、立場が上なので、そうするとね要はスピークモアスローリーって言えるんですよ。
あ
ゆっくり喋れ、ね、ゆっくり喋れて、聞こえないからねって言うと、あごめんごめんって言って向こうもゆっくり喋るので、
そうかそうか、そうすると分かる、上下関係が変わってくるとやりやすくなってくるんですね。
それ言えるかどうかです
いい顔してますよ今、すごい笑顔でその頃楽しかったんですね、
そうなんですよ、楽しかったですね、
でも大学は卒業それでなさったんですか？
したらよかったんですけどね、はあ、日本の大学を結局途中で辞めて、向こうへ行って向こうの大学も辞めましたとんでもないですよね。
じゃあ寿司職人の道まっしぐら、
まあ、その時ばっかりは本当に、ね、親に、ね、手紙を書いて、申し訳ないと、申し訳ない、僕はもうね勉強というのはどうも向かないみたいだと、で今この寿司屋っていうのはすごい楽しいから、俺はちょっとこれで頑張らせてもらうと手紙を書いて、その時にその日は仕送りもらったんですけどね、仕送りはね断りました。
お、男だね、
さすがにね
よしこれでやっていくんだって。
そう、
じゃあ向こうで開業を考えてらしたんですか？
そうだったんです。その時は本当にカリフォルニアじゃなくてもいいけれど、向こうで自分でレストランやりたいなって思っていたんですが、ただ、ね、もう本当ただ学歴がなくて、アメリカってやっぱその移民が多い国ではあるけれども、ただあの私みたいに学歴がない人はその就労ビザって取れないんですよ、
ね、取れないですね、難しいですよね。
なのだから、一度日本へ帰って、日本で料理の修行をして、そう職人をアメリカに呼び寄せるっていうような、そういう道がそこにあったもんだから、じゃあそうしようと、で日本に一度帰りました、
はい、一度帰りまして、
帰りました、
帰ったまんまになったわけですか
そういうわけなんですよ結局はね、結局はね、まあ本当に大学も辞めるし仕事も続かないしね、とんでもないですよね、
でもそれでいきなり介護職、
まあ言ってみればいきなりです、本当に、何にも背景なくね、たまたま、まあ、父がドクターをしていて、母がもともと看護師なんですけど、その介護保険が始まってから、まあ、分け合ってケアマネージャーとして会社を、まあ、作ったんですね、でまあ忘れもしないあの時ですよ、私があのお店で働いていて、料理の仕事をしていてね、
日本で、
そしたら日本です、日本です、帰ってきてから、私の父が差し入れって言ってね、イルカの干物を持ってきたんですよ。でこのイルカの干物をね焼いて食べたんだけども、そしたらね食中毒になって
腸
炎ビブリオで食中毒になって、もう熱が出てねお腹痛いなんて言ってる時に、私の母がデイサービスやりたいと思うんだけどって、あんたやってくんないかい
そんな時に、
そんな時にです
お父さん仕込んだんでしょうか
母です、母です分かんないけど、で僕もね本当に落ち着かない人間だったんで、その時にポーンとね、あやるかななんて言ってね、やることになったんです。そこからです。
で今度やってみたら、でもちゃんとこれだけ続いたってことは、自分に合った仕事にその時に巡り合ったってことですか？
そうかもしれないです。それはね、本当に実はその福祉というか、人が喜ぶことっていうのは好きで、この料理もそうですよね、
そうです
ね、お客さんが喜ぶことが好きだし、
目の前で喜んで、
そういう感覚でしたね。
はあ、よかったですね。じゃあね、お腹も痛くなって、
よかった
イルカのおかげですね。
イルカさんに感謝
です、ね、本当ですね。海に手を合わせて本当です、ね、いらっしゃいますけど、そして今の、まあ、お仕事が始まるということになるんですけども、
はい、
まあこれすでにご家族もいらっしゃるんですけど、皆さんなかなか仲良く一緒によくお出かけになったりお話ししたりなさるんですって？
いやそうでもないですけどね、まあでもそうですね、家族それぞれ独立してますけどね、でも仲いいですよ、
はい、じゃあそういう中でですから、皆さんも気持ちとしては来る方たちのことがすごくよく分かってくださってるんですね。
おかげさまでね、本当にそういうとこあって、まあ、介護の仕事って医療ともね当然密接な関係があって、父がドクター、兄もドクターなので、助けてもらってます。それは
うん、はい、お任せする方も安心ですね、そうなるとね。
そうですね、はい。
じゃあそんな横山さん、はい、これからはどんなプランを考えてらっしゃるのか、この後伺っていきます。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は有限会社マハエ代表取締役横山源太さんにお話を伺っています。まあ、源太さんって名前がぴったりな、本当に元気で、
ありがとうございます
皆さんにエネルギーいっぱいで、なんか太陽のように振りまいてる感じがしますよね。
ありがとうございます。
お話を伺っていても、お父様が、ところどころで、人生のところどころですごく重大な役割を、
そうですね、
になってらっしゃるなと思いましたが、そんな源太さん、
はい、はい、
これからのお話をしていただこうと思うんですけど、まあ、時代はまさしくその介護施設であるとか、年を取った先の私たちの行き先というのを必要としている時代には入ってきてるんですけど、どんなことを考えてらっしゃるんですか。はい、
まあ、これから先ね、この、まあ、介護職っても今大変ですけど、やっぱりその皆さんが幸せに最後の時間を過ごせるってすごく大事なことですよね。で、今人材不足、人口がどんどん減っていって、介護職なんかもすごく足りないって言われてるんだけども、そうなるとね、本当に大きな弊害があって、やっぱり質が落ちてくるんですよね。
ああ、数が多くなればなるほどね。
はい、働く人が少なくなると、私たちもその人たち、クビにも当然できないし、要は適当なことやってるからって言って、いなくなってもらったら、人員配置基準をね、満たせなくなるなんてことになると、商売できないですよ。
だから見てもらう人の数の方が増えてきちゃってるから、バランスが悪くなっちゃってるんですね。
だからこそしなきゃいけないのは、やっぱりその、働いてる人が、いかにその、やりがいを持って働けるかっていうことだと思うので、僕はそういう意味で言うと、会社で今こだわっているのは、一つは、ちゃんとその評価できる、評価制度というものをしっかりと作り上げること、これは一つ重要だと思うんですよ。だから、お金をたくさんもらえるかもらえないかではなくて、自分の努力に見合ったちゃんとした給料がもらえてるかっていう、そういう納得感のあるね、評価制度っていうのがまず一つ目。で、二つ目は、やっぱりその、頑張ってるなって声かけてあげる、そういうような先輩がいることっていうことだと思うんですね。
認めてもらうということですよね。
そうなんですよ。そこのところをやっぱりコミュニケーション能力を上げていくというか、そういう管理職育てていくというか、そういうことも重要だと、この2本立てだと思ってるんです。
そうですね。最終的にやっぱりこう、つながりとか気持ちとか、そういうところに行きますよね。
そうですよ。そうですよ。
で、ご自身自身のこう夢っていうのもね、実は先ほど頂戴したんですけど、はい、これ読んじゃっていいですか？
どうぞ
自分のたくさんの経験を伝えて、同時にたくさんの方の悩みにも耳を傾けられる、なるほどなってここまで読みました。その先なんですけど、最高にうまいものを雑に出す小さな居酒屋を開きたいまさかそちらの方向にまた行くとは思わなかったんですけど
料理好きなんです、今でも、
うん、
もう家でもね、妻と子供にね、美味しいものを食べさせたいって、いろいろ買い込んでね、工夫して作ったりとか、そんなことも大好きなので、いずれはやっぱり自分でその自分が美味しいと思ってるものをたくさんの人に食べてもらいたいとも思うし、で同時にやっぱり僕が今まで一生懸命こう培ってきたノウハウというか、まあ、人間関係のいろんなコツみたいなものを、なんとなくね、悩める少年少女じゃないですけど、悩める方々にヒントになるような関わりができればなっていうふうに思っています、
もちろん、まあ、ハエはやっていきながらですね、
はいはい、
大丈夫ですね、
まあ、当然中心的なところは他の人間に任せて私は、まあ、そこでね、まあ、午前中仕事して午後から買い出しに行ってそして夜お店をやるとそれぐらいの配分ができれば嬉しいです
そして幸せの風が吹く、まあ、ハエという名前の居酒屋になるんですかね、
わからないけども、わからないけれども、ただ人が集まってくるようなね、そんなとこは、
なんか夢となっているような理想のお店ってあるんですか。
私もともと実はもう残念ながら今亡くなられてね、ないんですけど、生倉さんっていう店がねあったんですよ、両替町のちょっと裏手になるんですけど、でそこのおじさんがね、本当に素晴らしい人間で、その方のお母さんが千恵さんっていう方がね、その方はまた駅南の方で店をね、
ありました、駅南銀座の一番高架に近いところの、小さくて、まあ言ってみたらちょっと小汚いと言われるような、
そうそうそう、生倉も小汚いところです
でも本当にファンが多くて、もう辞めさせようとした時にファンが、もう辞めさせないでくれと、 俺たちに任せてくれとお客さんの方が行って守った店だって聞いてます、
うん、そうなんですよ。本当に
すごいですね。何がそんな魅力だったんですか。
なんだろうな、わかんないけど、なんとなく僕もね、いっぱい悩みをね抱えて悩みを持ち込んでそこに行くんだけど、うん、たくさんのそういうね素晴らしいお客さんがいて、うん、その雑談の中でね、話聞いてるだけでね、悩みが吹っ飛んじゃうような、なんて言うんだろうな、そういう癒しの場なんですよね。いろんな素晴らしい方々いるんですよ、うん、結構な
あそこに来る
県外からね、うん、来る方とか、知事さんとかもそうでしたけど、
はい、そういうお店をやりたいわけですね、はい、今度は自分がその場に立ちたいということなんですね、はい、
まあ、そんな偉そうなこともないんですけどね雑なものでいいと思っていて、うん、美味しいものだけど、お前の出すものって本当うまいよな、だし、うん、じゃあ一杯いただきますぐらいな感じでね一緒になって飲めればいいかなと思ってますけど、
実はそのマハエという介護施設でも、先ほどもね、今日はあの元気な70代の方も働いているというお話がありましたけど、じゃあ介護施設の中でも実は来ていらっしゃる方たちの中にお元気な方がいたら、そういう、こう場ができるんじゃないですか。
面白いですね、やっぱり高齢者が活躍するって居場所と役割って僕言ってるんですけど、本当にその方々が自然に自分からやりたいと思うことが実現できるっていうのがすごくいいと思ってます、
うんうん、なんかこう介護施設内居酒屋とかできたら面白いですよね。
面白いですね、やろうかなそれ。
面白いですね、ちょっとのれんがいっぱいあっちゃってね、うんはい、どっかにはラカチョウチン街みたいな感じで ね、うん、それもいいかも、元気になるかもしれませんよね、は
い、いいですね。
ああ、マハエの明るい元気、源太さんの元気がどうやら行き渡ってるんだなっていうことが今日は分かりました。
ありがとうございます。
これからもね、本当に必要とされているそういうお仕事かと思いますが、大勢の方たちの所帯を支えるって大変かもしれませんけど、その笑顔をまたぜひ見せてください。
はい、ありがとうございます。
今日は有限会社マハエ代表取締役横山源太さんを迎えして FM ハイ日曜サロンをお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。